山崎忠の西播磨歴史絵巻。山口県の萩藩の絵図、中国皇帝記に描かれました船坂峠です。船坂峠は備前と播磨を分ける国境の峠で、かつては難所として知られるとともに、歴史的な節目で多くの物語を生んできました。現在は国道2号と船坂トンネルがあるため、自動車鉄道ともに国を東西に分ける峠の存在感は全くありません。しかし元は旅人が山越えをする際、山と山の間の、まあ、さながら船底のようなところから登ったことからですね、船坂と名付けられたといいます。古代から交通の要衝だったため、覇権をめぐる争いが続きまして、古くは応神天皇の母神宮皇后が戦ったとの伝承をはじめ、源平合戦などの戦の跡が語られます。そんな中でもかつて最も著名だったのは、南北朝期に成立したとされます軍記物語、太平記に登場する備前の国の武将小島三郎隆則と後醍醐天皇の話でしょう。戦前は教科書に掲載された小島隆則は、日本人なら知らない者がいないほど著名でしたけれども、現在ではですね、太平記以外には記述が見られないため、実在の人物である確証はなく、太平記の著者とされる小島法師と同一人物ではないかとも言われます。いささか今日的意義に欠ける存在になりました、小島隆則ですけれども、南北朝期に一貫しまして、後醍醐天皇の南朝方につきまして、偵察、閣覧、連絡などの役割を務めたばかりか、後醍醐天皇が京の都から島根県の沖に流される際、失敗に終わったものの、この船坂峠で奪還を果たそうとした、まあ、懸命な姿がですね、長く語り継がれました。隆則は1332年3月、一族を率いまして船坂山の峠で待ち伏せしました。ところがですね、天皇はこの山陽道を通らず、16キロほど北の、佐用町の旧光月町と、岡山県美作坂市との境にあります、杉坂峠越えで西に向かいました。これを知った隆則はすぐに兵を杉坂峠に向かわせましたが、天皇はすでに通り過ぎた後でした。一族の者は運がなかったと諦めましたけれども、隆則はただ一人岡山県津山市の院の将の館に忍び込みまして、桜の木に中国の故事にちなんだ句を結んで天皇を励ましました。天光線を虚しくすることなかれ、時に判例なきにしもあらず。これはですね、越の王光線のように、中心の判例が助け出してくれることもあるからというものでした。この話は、船坂山の義挙として、戦前はとても有名な話でしたけれども、今ではですね、隆則の実在さえ危ぶまれておりまして、修験道に関係した人物ではないかとも言われております。